皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそお越しくださいました。ここに来られたお一人お一人とこうして顔と顔を合わせてお会いできること本当に嬉しく思います。オンラインで見ておられる方も歓迎いたします。またぜひこの場所で一緒にお会いできる楽しみにしています。コロナがですね少しずつこう落ち着いてきて本日から、オープン礼拝の後に用意していたお菓子が、復活しまして受付にですねオープン礼拝終わった後にお菓子のご用意がありますので、よろしければぜひ、交わりの時間を持っていただければと、思います。あとコロナは関係ないですけど最近は7時半に閉めるようにしていたこの礼拝堂のその時間制限がなくなったのでもっと皆さんといろんな深い交わりができたらいいなと思っています。このオープン礼拝を通して一人一人が本当にたくさんの恵みを受け取れることを期待しています。今日も賛美を持って始めていきたいと思います。私たちが今持てるものすべてを持って心から賛美することができることを願います。1曲目に我が心の目を開いてください。次に私の願いメッセージの後に主体求めます走り続けると賛美していけますけれども今本当に皆さんと賛美したいと僕が思う4曲です。皆さんと一緒にこの歌詞を味わって本当に心から神様を慕って求めることができるように賛美を通してその恵みを受け取れたらなと思います。1曲目に我が心を目を開いてください賛美しますけれども私たちの心の目が開かれて本当のあなたの神様の姿を見ることができるように私たちは弱いものですけれども神様から愛と力を注がれて神様と一緒に歩んでいくことができるように願って賛美していきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。一緒に我が心の目を開いてくださいを賛美していきましょう。
開いてください。
メッセージの前に私の願いという賛美を皆さんと賛美したいと思います。かけがえのない主イエスに私たちの心も魂も捧げて、生きる限りあなたの道を歩む、これを本当に私の心からの願いとして今心を注ぎ賛美していきたいと思います。私の願いを皆さんで賛美していきましょう。私の願い、
私の願い、主イエスを心から崇め讃える、すべての
座りください。神様、私の生きる限りあなたの道を歩ましたまえ。本当に神様、あなたが私たちにとって一番必要な存在です。今日もあなたのその偉大な御業を褒めたたえ、心から賛美します。これからも私たちがあなたと共に歩み、あなたが無条件に与えてくださる愛と数えきれない恵みを一つ一つしっかり心に受け止めて、 その愛を持って生きることができるようにしてください。私たちが心からあなたを求めて、あなたの御言葉を求めて、あなたの語りかけを聞いて、この人生の一歩一歩歩むことができるようにどうか、いつも私たちと共にいて、私たちの心に働きかけてください。私たちがその働きかけに応えて、少しずつあなたに近づき、一歩一歩踏みしめて、あなたと共に歩むことができますように導いてください。今日のメッセージから本当に多くのものをまた受け取りたいと思います。どうか私たちの心の目を開き、耳を開き、語りかけてください。期待してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝にいらしてくださいました。オンラインでご覧になっている方も歓迎をいたします。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書の8章5節から13節となります。マタイの福音書の8章5節から13節。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。それでは御言葉をお読みいたします。マタイの福音書8章5節から13節。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべがチューブのために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に言った、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた、主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた、まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。それからイエスは百人隊長に言われた、行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。御言葉は以上となります。今私たちはオープン礼拝において、イエス様に出会った人々をテーマにマタイの福音書を読み進めています。私たちの救い主であり、神の一人子であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。そしてたくさんの人々に出会い、福音を語り、奇跡を行われました。その数は何千何万人にも上ります。イエス様に出会った人というのはたくさんいるのです。彼らは どんな人たちだったのでしょうか。どんな人生を歩んだのでしょう。そしてイエス様に出会うことによってどのように人生が変わっていったのでしょうか。そして彼らの物語が今私たちに伝えられている理由は何でしょうか。そのことを皆さんと共に考えていくことを願っています。今日私たちが見ていくイエス様に出会った人とは百人隊長のことです。彼は聖書で名前も記されていません。百人隊長というのは役職名になります。神様の民と呼ばれたユダヤ人でもなく、彼らを支配していたローマ人です。そんな彼がイエス様に出会った時、イエス様は驚かれました。これほどの信仰を見たことがないと、そう驚かれたのです。百人隊長はイエス様に出会った時どのような行動をとったのでしょう。イエス様が驚かれたほどの信仰とは何だったのでしょう。今日は百人隊長の姿を通して信仰について考えればと願っています。それではもう一度五節と六節、そして七節の御言葉をお読みいたします。イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中風のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。イエス様はこの時カペナウムに入って行かれました。カペナウムという場所は当時イエス様が住んでいた場所になります。そこに一人の百人隊長がイエス様に会いに来て懇願しているのです。百人隊長とはローマの軍隊の下級将校であり、ユダヤ人ではつくことのできなかった役職であったといいます。戦いの前線に出ることよりも援護部隊としての役目を担っている人たち、そんな人たちを訓練する立場にあったそうです。軍隊に入るとまず訓練兵として厳しい訓練を受けます。軍隊での規律を学び、軍隊の統制を取るためです。まず最初に訓練兵にとって上官の言ってることが絶対という、軍隊の中で必要不可欠な考え方を叩き込まれるのです。百人隊長自身が旧説でそのようなことを語っているのは決して大げさなことではなかったのです。そんな百人隊長がイエス様の住む場所までわざわざ来て、自分の国が支配している民であるはずのユダヤ人に懇願をしています。イエス様を主よと最上級の敬称で呼びながら、その懇願の内容も自分のことではありません。自分の部下の一人のためです。百人隊長という言葉を文字通りに解釈するならば、彼の部下は百人いたことでしょう。その中のたった一人のために彼は今イエス様に懇願をしています。まだ軍に入っても間もない訓練兵のためにです。 そんな百人隊長の姿を見てイエス様は行って彼を治そうと言われました。この2017版の聖書の翻訳では、このイエス様の言葉は百人隊長に対して友好的な印象を受けます。しかし他の聖書訳を見ると、イエス様は私は行って彼を癒すべきだろうかという突き放したような疑問の形で問いかけているものもあるのです。当時ユダヤ人の宗教指導者たちは異邦人たち、ユダヤ人以外の人たちの家に入っていくことを嫌っていました。彼らの家に入っていくことによって彼らの罪の汚れが自分たちに移ってしまうという考えがあったからです。そんな背景がありますが、イエス様は百人隊長の姿を見て彼の部下のところに行こうとされました。百人隊長がイエス様を信じていたからです。ローマ帝国という大国の軍人であったとしても、イエス様のところに来た百人隊長、自分のことではなく多くの部下の一人のためにイエス様を主と呼んだ百人隊長、イエス様ならチューブという治らないとされている苦しい病を治してくださるんだと信じていた百人隊長、彼はイエス様を信じる人でした。背景とか常識とか立場とかを考えるならば、百人隊長のこの行動はありえないものです。しかし彼はイエス様を信じました。そしてイエス様は彼を受け入れてくださいました。イエス様はイエス様を信じる者を決して区別はされません。誰でもイエス様についていきたいと願うなら来なさいと言われる方がイエス様なのです。だからイエス様はここで百人隊長の懇願に応えようとされました。しかしイエス様と百人隊長の出会いの物語はそこでは終わりません。さらに続くのです。続けて8節9節の御言葉をお読みいたします。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。百人隊長はイエス様が部下のところに行くことを拒みました。当時の宗教指導者たちの思惑とか人種の問題とか支配国とか、そんなことを考慮したのではないはずです。彼はイエス様の権威というものを認めていたのです。 彼は6節でも8節でも常にイエス様を主よと呼んでいます。イエス様の絶対的な権威を認め、イエス様を常に敬っている彼の思いがこの主よという呼び方に現れているのです。そして彼はそのイエス様の権威というものが病にまで及ぶと信じていました。百人隊長は彼もまた権威の下にあるもので、自分の権威によって部下が人が動くということを知っていました。権威ある者の言葉に力があるんだということを知っていたのです。彼はイエス様のお言葉があれば自分の部下の病が癒されるんだとここで告白しています。それはイエス様にそのような権威が、そのような力が確かにあるということを彼が固く信じているということです。言葉で病を癒す、とても信じられない話です。常識で考えればありえないことです。仮に信じてみてもいいかなという思いが頭をよぎったとしても、それを実行すること、わざわざ出向いてへりくだり懇願するということは困難を極めるでしょう。百人隊長というある程度の地位にいるというプライドも当然のように邪魔をしてきます。それもそのすべてが自分のためではなく、自分の家族のためでもなく、たくさんいる部下の一人のためにです。彼が今この場所に来てイエス様に出会って懇願していることがいかに困難なことかお分かりになるでしょうか。なぜ彼はそれができたのでしょう。百人隊長の信仰というのはイエス様を信じるという信仰でした。当たり前だと思うでしょうか。イエス様を信じることが信仰だなんて、頭痛が痛いと言ってるようなものだ、そのように感じるでしょうか。でも違います。イエス様を信じることこそが信仰なのです。常識から外れてしまっていると思えることでも、イエス様が語るから信じる、これが信仰なのです。自分の立場が邪魔をしていても、イエス様を慕い求めるということが信仰なのです。不可能だとありえないと思えることも、イエス様ならできると信じることが信仰なのです。自分の言葉が、思いが自分の中で叫び絶え間なく語りかけてきているとしても、イエス様のたった一言、イエス様のお言葉を求めることが信仰なのです。百人隊長はイエス様を信じる人でした。10節から12節の御言葉です。 イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた。まことにあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎしりするのです。百人隊長の信仰はイエス様を驚かせました。イエス様が驚かれたというこの記事は福音書で2箇所しか登場しません。それほど珍しいことだったのです。ローマ人のユダヤ人ではない、神様を知らないとされている人の信仰、それがイエス様を驚かせたのです。イエス様に対しての絶対的信頼を持ち、そして実践的に信頼していた百人隊長、彼はその信仰を持ってイエス様のお言葉を求めました。彼はイエス様が何かをしてくださる、イエス様が中部の部下のもとにまで来てくださる、その病に手を置いてくださる、そのことを求めたのではありません。イエス様の語るお言葉を求めたのです。マタイの福音書を4章から読み進めていくと、イエス様が福音を述べ伝え始められたことが書かれています。悪魔の試みを受けた後、弟子を呼び多くの人を癒し、三条の水訓と呼ばれる貴重な教えを持って多くの人を教えられた様子が記されているのです。そんなイエス様を呼び求めた人は多くいました。主よとイエス様を呼び助けを求めた人もたくさんいました。しかしイエス様のお言葉を求めたのはこの百人隊長だけでした。イエス様が語られるその言葉に絶対的な権威と力があることを信じていたのはこの百人隊長だけだったのです。御言葉を求める彼の信仰にイエス様は驚かれたといいます。私が韓国の神学校に通っていた時に牧会学という授業がありました。牧師として教会においてどのような働きをするのかということを専門に学ぶ授業です。その授業を教えてくださっている教授は37年間さまざまな教会で牧会をされてきた方でした。牧会の理論やご自身の経験をたくさん語ってくださり、その授業に出て学ぶことがとても楽しかったことを覚えています。ある日偶然その教授と食事をする機会がありました。その場所で私はこんな質問をしてみました。先生、牧会を 一言で表すとどのようなことになりますか。少しでもいずれ牧会をする時の助けになればなという、私はそんなことを思って聞いてみたのです。先生はこう答えてくださいました。聞いて信じることです。一言過ぎたので、さらにどういう意味ですかと聞いてみました。その意味を痛感する時が本当の意味で、あなたの信仰のスタートになるでしょう。そう言って意味を詳しくは教えてくださらなかったのです。きっと私の浅はかな思いは知っておられたことでしょう。その教授のアドバイスというのはずっと私の心に残っていました。ずっとどういう意味だったんだろうかということをずっと考えを巡らしていたんですね。そしてある日、はたと気づきました。その意味を痛感するときが本当の意味でのあなたの信仰のスタートになるでしょうと。先生はそう語ったんですね。牧会のスタートではなく信仰のスタートだと言ったのです。聞いて信じることが信仰の始まりだと。何を聞くのか、何を信じるのか、御言葉です。御言葉だったのです。御言葉を聞いて御言葉を信じることが信仰の始まりだと、そう言っておられたんですね。神様を、イエス様を、聖霊様を、主よ主よと呼び求める人はたくさんいます。主よと呼びかけることは私たちの人生において数えきれないほど多くあることでしょう。主よ、私の言葉を聞いてください。主よ、私の痛みを知ってください。主よ、私の願いに応えてください。先週1週間を振り返っただけでも、こんな祈りをどんなにかたくさん捧げてきたことでしょうか。逆に主が私に語りかけている御言葉にどれほど耳を傾けていたのかを振り返ってみると、恐ろしく少なかったことに気がつきます。神様に語りかけること、神様に求めること、それは私たちに与えられた特権です。イエス様の血の贖いによって神の子とされた私たちが行うことのできる特別な権利です。しかし私たちの信仰とは聞くことから始まります。父なる神様が私たちに語りかけることが何かを耳を傾けて聞くことから 始まるのです。赤ちゃんが生まれて育っていくと、やがて言葉を覚えます。その言葉が話す言葉は親の口調にそっくりです。親がよく使い、親がよくその子に語りかける言葉から覚え始めていくのです。なぜかというと、まずその言葉をよく聞くからです。親が何を話しているかを聞いているからこそ、その通りに語り始めることができます。語ることというのは、実は聞くことから始まっていきます。私たちの父なる神様との会話も、御言葉を聞くことから始まっていくのです。13節を読みいたします。それからイエスは百人隊長に言われた。行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒された。私たちはどうすれば御言葉を求めることができるでしょうか。口ではなく耳で神様を求めることができるでしょう。御言葉に力があるということを信じるのです。百人隊長がそうであったように、彼の懇願は聞き入れられました。ちょうどその時とあります。ちょうどその時です。イエス様が部下のところに行った時でもなく、百人隊長がイエス様の言葉を聞いて部下のもとに帰っていた時でもありません。イエス様のお言葉があったちょうどその時です。部下が癒されたのはちょうどその時なのです。信仰とは、御言葉こそが私たちを助け、御言葉こそが私たちを救い、御言葉こそが私たちを導く力に満ち溢れていることをまず信じることなのです。主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。この百人隊長の告白が私たちの告白であるように願います。ただお言葉をくださいという、お言葉があれば十分ですという、耳からの信仰が私たちの信仰の始まりでありたいと願うのです。今日から私たちの新しい一週間が始まります。主は私たちに何を語られているのでしょう。主のお言葉がどんな力を持って私たちを導き、助け、救ってくださるのでしょう。御言葉に期待しましょう。御言葉を求めましょう。私たちの歩みが御言葉に耳を傾ける、そんな歩みであることを切に願います。お祈りいたします。天の父なる神様、 皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛してくださいました。私たちをあなたの子としてくださいました。今も生きておられ、今も私たちと共にいてくださると聖書を通して私たちに語りかけてくださいました。神様、私たちはそんなあなたの御言葉を求めたいと願います。あなたの御心を悟る心と御言葉を聞く耳を手に入れたいと心から願います。あなたの御言葉に力があるからです。どうか私たちがこの世の歩みをあなたの御言葉とともに、あなたの御言葉の力に信頼して歩んでいくことができますように、豊かに御言葉を降り注いでください。私たちにあなたの御言葉からあなたの御心に気づく心をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して死体求めますを賛美したいと思います。ご無理でない方はお立ちください。
ます愛します心注ぎただあなただけ慕い求めます。
オープン礼拝の最後に走り続けるを賛美したいと思います。私たちが心から神様を求めて歩んでいくその道のりはきっともしかしたら闇雲に走り続けるただただ神様を求めて走り続けるものかもしれません。その走り終わった最後にあ私は神様と共に歩んだな神様の言葉がいつも私と共にあったなと振り返られる人生であればと願います。最後に走り続けるを皆さんで賛美していきましょう。今主の御霊
今主の御霊が溢れ流れうごめく主の民が共に主を見上げるその時
主の心
主の心を表すため私を今捧げる
今日のプネフェを終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。